いや、
前回からどれぐらいに2週間とか空いた感じですかね。
そうですね。もう、どれぐらい、どれぐらい、ごめん、俺もちょっと頭死んでた。もう一
まあ
回、
まあ
同じことを聞こうとした。そうですね、どれぐらい経ちましたかね。それはちょっと思考停止しすぎでしょ。まあちょっと今、ポケモンカードやってたん
まあそうね、さっきもね、ちょっと話したからね。
そうですね、まあ、2週間ぶり。そうですね。
はい。
まあでも、お互いいろいろありましたね。まあ、僕に関しては、まあ、あんまり電話では話してないけど、まあ、大会あったんで、僕は。多分記憶にあるのが、最後にポッドキャストした時、よしさん、僕、明日行くんすよみたいな感じじゃなかったっけ？
そうだそうだ。
なんかそんな雰囲気だったよね。明日行くんすよみたいな。あ、で、そうだそうだ、YouTuber として大会に行く、その大変さを俺、語ってた気がするんですよね。まあまあ、もうね、まあ、多分このポッドキャスト聞いてくれてる方はもう、そのね、僕の最後の大会に出ましたっていう動画も見ていただいてると思うんですけど、まあ、無事終わりまして、で、そうなんです、この前上がった動画は、予選通過したっていうところまでしかやってなくてですね、で、今週の日曜日に、その決勝戦、果たして僕は決勝戦でどうなったかっていうのが、今週、動画上がりますんで、
おお。
で、皆さんちょっとね、楽しみにしてください。もうコメントもね、みんなすごく、いや、決勝楽しみですみたいな、まあまあ、あまり期待せず、楽し く見ていただければと思いますんで。まあ、そうですね。まあでも、編集は、まあ、頑張ったんで。
まあ俺ちょっとね、動画見ようと思いながら見れてなく
ああ、そうなん
て、
ですね。
ただロビンから話はね、
そうね、
聞いて
結
る
果
ん
は
で
聞い
ね。
てるよね。そうね。
まあだからその中で、なんかすごいいろいろとね、濃い時間だったなっていうのはね、ちょっとね、印象としては思ってますけどね。
いや、濃い時間でしたよ。やっぱりね、いや、ね、なんていうんですか？いや、多分本当にこう、YouTube やってる人だったらわかると思うんですけど、いや、ああいうシチュエーションの中で、大会のことも意識しつつ、ちゃんと動画のことを意識するっていうのはね、結構大変なんですよ。
そうだよね。
だから俺、終わった時の、いや、本当にこの、終わったっていう感じ、なんかがすごい強かったですね。もう家帰ってきた時なんかもう本当気持ちよかった。なんか、その予選通過したどうこうっていうよりかは、どちらかというと、ちゃんと動画も撮れたし、よかったみたいな感じでしたね、本当に、気持ち的に
そう
も。
だね。まあそこは。視聴者はなかなか感じづらい苦労だよね。
いや、本当に、ねえ、だって、なんか多分ね、プライベートでもみんな経験したことあると思うんですよ。なんかこう、今の時代ってさ、やっぱスマホでね、動画撮れるからさ、例えば、なんかこう、ね、わかんないけど、なんか来週友達とディズニーランド行くってなって、まあ、スケーターでディズニーランド行くっていうのはあんまないかな、わかんないけど、例えば、来週友達と仲間とキャンプしに行くみたいな。で、やっぱ思い出として、動画ちゃんと撮ろうってこう意識していくんだけど、なんかその楽しさの方が勝っちゃって、なんかカメラを取り出すタイミングが意外と少なかったみたいなことあると思うんですよね。で、なんか結果はなんかあんま撮れなかったなみたいなっていうのってあるあるだと思うんですよ。で、これは楽しいことでもこうなるわけなんで、その僕の場合はその緊張する大会を僕はね、緊張してその大会の空気に飲まれながらも動画をこう意識的に撮んなきゃいけないっていう、まあそういうちょっと難しさっていうのはね、なんか少しもしかしたら想像できるかもしれないですけど、まあ、そんな感じで、まあなんとか終わって、次の動画、そうですね、まあ明日には編集が大体終わるかなっていうところで、あさって楽しみにしててください。
まああれだけね、ステア練習でちょっとビビって、その流れでね、大会でっていう感じだからね。
そうなんですよ。予選ちゃんとね、まあもう皆さんが見た動画ではね、ちゃんとその三段ステアメイクしましたから。
うんうん、
いやーそうなんですよね。いや本当にね、まあ、ヨスさんにこの話はしたか分かんないけど、その要は僕すごい、特に今僕人生過去一チキンなんですよね。なんかこうビビリになってるっていうか。
あ、そういう感じ。過去一っていう感覚なんだ。
うん、だって多分さ、俺らが若い時スケボーしてた時、あそこまで俺ビビってる、俺ビビってるイメージあった？なんかそんななくない？そのサイパンに。
そう、そうね、そうね、うん、あんまりないかもね。
どちらかっていうとビルの方がなんかそういう印象があるのよ、なんかグループの中では。うん、
まあひたすらね、マニュアルばっかりやってた
ビルね。そうそうそうそうそうそう。だからビルの方がそういうイメージで、俺は、まあ、まあ人並みにビビってたけど、まあまあ、うん、なんとか頑張ってやってたって感じで、うん、だから今はね本当過去一ビビってて、本当にねチャレンジするまでのハードルが高くて、俺そうで、そうなんですけど、もう大会のあのアドレナリンとプレッシャーで、もうね不思議とまず三段ステアも恐怖心ゼロでしたね、本当に。
へ、
うん、もうね恐怖どころじゃないから、もうなんか飛ばなきゃいけないっていうのが勝って、
はいはい、
全く怖くなかった。あのなんだろう、記憶に怖かったなっていうのがない、全く頭に。
へ、
うん、不思議ですよね。あと僕のランが4トリックしかやってないんですけど、で最初のトリックが僕あのバンクバンク、バンクバンクってわかる？なんかこうバンクはわかるよね、こう斜めになってる、
うんうんうん、
でバンクバンクって単純にその斜めのやつが2つ重なってこうピラミッドになってるって感じ、
はいはい、
だフラット部分がないのね、ちゃんとこうとんがってるあのピラミッドってこと、
うんうんうん、
そうで、それをオーリーするのも俺結構怖がって、もうなんかあるインドアパークのとこにもっと斜面がこう軽いやつがあるんですけど、
うん、
それですら僕まず1回するのに何十回飛んだんだろう、なんか前に撮影した時なんかもう、言ったらもう30回とか飛んで、なんか30回なんかこうコミットしないジャンプだけして、
はいはいはい、うん、
やっとその後1回飛べたって感じなんですね。で
もうひたすら素振りするみたいなね。
そういうこと、そういうこと。でこのウキウキパーク、大会がね開催されたウキウキパークのそのバンクバンク斜面もうちょっときつめなんですよ、なんかもうちょっととんがってんのね、
うんうん、
だからアップさせてくれるその時間があったんですよ、
うん、
その間ですら僕やんなかったんです、なんか怖くて。
へえ。
そうで結局やらないまま本番迎えちゃうのね、そのバンクバンク、まあ三段ステアも結局やってないんだけど、
うん、
そうでも本番迎えた時のそのバンクバンクちゃんとファーストトライにメイクするんだけど全然怖くなかったんですよ。
へえ。いや面白いね。
面白いよね、この大会のこのアドレナリンプレッシャーと、まあもちろんね、なんかそれなりに集中もしてた気がするし、いや本当ね記憶に何もねその怯えてたっていう記憶がないですね。もうなんか本当にさらっとファーストトライでメイクして、そうそうそう、で三段ステアも最後やる時ももう全く怖いっていうのがなかった、むしろもう乗りに行くっていうぐらいの気持ちで、そうだから、まあ、これなんか別でね、なんか毎週日曜日に上げてる動画で上げないで、もしかしたらトークだけの動画をなんかどっかの曜日で上げようかなってちょっと思ったんだけど、もうなんか、うん、この思いを伝えたいんですよね。なんかそのいや大会出た方がいいっていう話と、
うん、
あとそのメリットなんかで、まあこれはよさに言ったかもしれないけど、あの終わった後スケボーもっと上手くなりたいっていうモチベが上がるとか、
うんうんうん
うん、なんか本当純粋なこのモチベアップにもなるし、あと自信がつく、なんか最近なんか俺は本当ビビってるな、チキンだなって自覚がある中で、あ、俺こうやってなんか一応ビビんないで飛べる自分もいるんだっていう、こう再確認っていうか、そうそうそう、あ、で案外俺ちゃんとビビんないで飛んだら綺麗に飛べてんじゃんって、俺その一発目やったバンクバンクのオーリー、まあ高くないんだけど、
うん、
まあまあ綺麗に飛んでんねんちゃんと、な
んか、
だからなんか、なんか俺のポテンシャルが分かるっていうか、あ、俺ちゃんとできんだなってい う,
そ
う,
そ
う,
そ
う、
はい、なんかこの埋もれていたね、そのポテンシャルがね出てきたみたいな、
そうそうそうそう、だからいやなんか、いや本当に、うん、俺にとってはすごく良かった、うん、で 現実その大会が自分には向いてないという人もいると思うんですよね。でもそういう人も参加してみないとわからないと思うんで、まあなんかとりあえず参加する一発目、その初心者向けのクラスに参加するっていうのは本当にありなんじゃないかなと、いや思いました、マジで。いや本当不思議な、うん、いや面白い体験でしたね。もう全く怖くなかったんだよ三段。だってそれ、そう三段も結局ぶっつけ本番でさ、いや本当に飛べなかったんですよね練習中は。
だってあの舞浜の低いちょっとギャップありめの三段も飛んでないでしょ。
そうね、あれも飛んでなかったね本当。あれの方が最近やったステアより絶対ちっちゃめなんだよね、その舞浜のやつの方がね。
うんうん、
そういやなんかね本当に、うん、いやだからメンタルですよね、本当すべてメンタル。いやだってさ、別に俺そんな上手いわけじゃないけど、やっぱりそのでもそんな上手くない俺でもさ、やっぱ何もう20年以上一応こう板の上で乗ってる経験はやっぱあるわけで、
うん、
ポテンシャルは絶対あるんだろうなっていう、そのマッスルメモリーとしてなんかちゃんと、
うんうんうん、
そうそう、でそれを俺は俺のビビリなメンタルでこう押さえつけちゃってるっていうのを今回すごいこう判明したっていうか。
へ
え。いやーね、でもねだからって言ってね、それをね、そのなんつうの恐怖心のリミッターを外してさすごいことしてなんか大きな怪我しちゃうっていうのもそれはそれでね、こう人間に恐怖心があるっていうのは意味がねやっぱあるわけですから、
そうだよね、まあ、ある意味ある程度年いった、ね、スケーターからしたらビビることはいいことっていう考え方もあるからね。
う、うん、いや、うん、本当そうだと思う、なんか、うん、そうだから、まあ、あまりにもねリミット外すっていうのは、まあね、ましてはそんなリミット外すなんてできないとは思うけど、
うん、
まあまあまあ、いやでもね面白かったですよ。だからいや だからといって大会バンバン参加したいっていうわけでもないですよ。やっぱり大会前の緊張感もすごいありましたし、
うん、
まあまあ、あと僕はねやっぱ YouTube やってますから、大会出るイコールやっぱ撮影したいってなるから、でそうなると、うん、ね、撮影もまたね上乗せした大会っていうのはさらにやっぱちょっと大変だから、まあ毎回はちょっとあれかもしれないけど、でもまあまあまあわかんないけど年一とかわかんないけどね、
うんうん、
まあでもそのね、動画でも言ってたんですけど、やっぱりその僕でも一応その優勝できるその ミドルローっていうね、まあ、まあ初心者じゃないですね、みんなもう確実にうまい子たちなんだけど、でもその部門、うん、部門の中でも優勝する確率は今回参加しても思ったけど全然あるなって思ったんですよね。
うん、
要はやっぱりそのさっきもう、ね、さっき話してないから、要はその緊張なんですよやっぱり結局大会って。だから僕より全然うまい子でもほとんどミスしてたりとかするわけなんですよね。だから、
うんうんうん、
だから俺のメイク率が高い技だけをひたすらこう磨いてって、でちゃんと綺麗なラインを、そうで、あと俺結構ねこれ動画で出す尺がなかったから出してないんですけど、結構レオさんのレオコーチがすごく大きくて、こんなこともさせてもらって教えてもらってやってたんですけど、その僕がそもそも考えたラインをこのタイマーストップウォッチ持って、
うん、
そのちゃんとそれが時間内に収まってるかどうかっていうの一回亮さん自分で確認してみてくださいって言われたんですよ。だからこう携帯片手に持って、
うん、
で実際トリックやるのはむずいじゃん、こう携帯片手に持ってるから、
うん、
ただやってる想像をしながらそのセクションをこうプッシュしていくって感じ、わかる？そのでそれを事前にやってくださいって言って、それ一回やったのよ。したら、うん、あちゃんとこうここではちょっと休憩できて、ここではこんだけの時間使えてとかっていうのがこうイメージが湧いて、それがね結構また生きたんだよね。そのなんかこの大会中にどこで俺は一呼吸を置けるのかっていうのを理解してたから、
はいはいはいはい、
そう深呼吸ここで置けるなとか、そうそうそうそう、だからやっぱりレオさんはもう大会ね短パンアームに出てる人ですから、もう経験値はもうねすごい人ですから、もうその人からそういうアドバイス受けたっていうのは大きいよねやっぱ。
うん、そうだね、でかいね。
であとまああまり意識しすぎるともっと緊張しちゃって多分できてないけど、でも何気にそういう風になったなっていうのもあって、そのレオさんに事前にそのやっぱりそのパフォーマンスなんだって、やっぱその大会で技を単純に 好き勝手にこうやって合わせ、なんていうの、連発するんじゃ実はそんなに良くなくて、なんかシンプルなトリックでもちゃんと綺麗な並びにして、であとちゃんと例えばラストトリック、なんかカルロス・リビエロっていう人もなんかよくやるらしいんですけど、
うん、
そのちゃんと今から自分は大技をやるんですってい こう空気が出ると、
うん、
こうなんつうエンタメ的にすごくいい感じになるらしい、
ね、あ、はいはい、
だからだからなんかすごい技なのになんかパンパンパンパンパンってやってるとなんかそのまま流れちゃう可能性があるんだって、やっぱその雰囲気的に、
はいはいはい、
ちゃんと今から俺はノーリーバックサイド270ノーススライドするんですっていう雰囲気を醸し出してからやるっていうのがやっぱこうエンタメとしてこう意識するとやっぱいいらしいのよね。そうそうそう。
で、それは具体的に どういう風にやるとか。
まあまあ具体的に、いや単純に一息置いたりとか、や結構さあるじゃん、なんかスケーターもさ、うんうん、ちょっと一回ランプの上でなんかキックターンせずにさそのままランプのコーピングの上にバンって乗っかって一回ボードをキャッチして、それでこう一息置いてから行くっていうスケーターいるじゃん。なんか、うんうん、
ある。
でナイジャーは比較的そうしないらしいね。ナイジャーは比較的全部のところで技するから、
うん、
もうコーピングのところもさちゃんとブラントストールしてからキックターンしてみたいなとかさ、うん、そんな感じだけど、
うん、
なんかカルロス・リビエロっていう人はちゃんとなんか一回なんかその大技する前にちゃんとこうボードピックアップして、
うん、
でちょっと一呼吸置いてからやるみたいなっていうのをやるらしいのよね。
あ、
でまあまあ、でもカルロスも多分そこまで意識してるわけじゃないかもしれないけど、でもジャッジ側としてはなんかそっちの方がこう評価しやすくなるんだって。なレオさんジャッジもしてるから AGSA とかで、
うん、そうそう、うんうんうん、
で俺はたまたまあの息が続かないんですよね、その技連発でやってると、
うん、
あの子供たちはもうエネルギッシュだからさ、もうずっとプッシュしてんのよ、もうずっと技やってんの、
うんうんうん、
だから多分技数的に多分なんか7、8トリックぐらいやってんのかな。で俺4トリックしかやってない
ん
ですよ、
うんうんうん、
そうでも俺息が続かないから一個一個こう深呼吸してからやってたんですよね、なんか、
うんうんうん、
でも、まあ、もし分かんないけどね、それがもしかしたらちょっとこう絵になってたかもしれないかなっていう、
うん、なんか一個一個頑張ってるみたいな、ね、
そうそうそう、一個一個集中してなんかお次何やるんだみたいなこう雰囲気を出してからやってたっていう、うん、そうそうたまたまね、たまたま、うんうん、はい、ちょっと息がもうね上がってたんで、
まあでもその大会経験者でもありジャッジもしてるっていうね、レオさんがねついてたのはかなり大きいよね。
かなり大きい。
それ片方だけとか全然ありそうだけど両方でしょ、うん、
そ, のあそうね、あの大会出てるだけとかジャッジだけとかってじゃなくて、
うんうん、
そうね、レオさんはもう両方で、そうそうそう、要はね、まあもともと若い時はもちろん大会しか出てなかったけど今ね、
うん、
ちょっとその裏方っていうかジャッジ側も今やってるようなこと、ね、うんうん、感じで、いやそうそう、いやもうレオさんのそのアドバイスめちゃくちゃ、もうあとね、行きの福岡から熊本の行きの車はレオさんと一緒にずっと。あの車の中でいたんですけど、
うん、
わわわわ、そこでもいろいろね、このメンタル面、なんか別にね失敗してもいいじゃないですかみたいなね、誰がそんね、なんか失敗したって別に何も失うものないですからとかね、うん、そういうこうメンタルケアとかもさ、俺のメンタルコーチ的なこともしてくれたりとかまあね、うん、とかね、
レオさんも本当コーチだね、
ね、いや本当にコーチな感じでしたね。そうそうそう、だからすごくね、いやいや、まあそういうところも間違いなく助かってるし、まあいろんなね要素があったんですけど、いやそうですね、僕はちょっとそんな、うん、いや本当すごい、このスケボー YouTube の中で結構多分忘れられない一つの思い出かもしれない、俺はもう、うん、間違いなくね、いろんなね、もちろん僕らが海外に行ったとかね、なんかそうですね、なんかこういろいろいろんな人とコラボしたとか、そういう思い出あるかもしれないけど、この大会は多分結構忘れないやつだと思うね。
うんうんうん、
そうですね。
まあね、今の話聞いてまた動画見るとまた違いそうだね、ロビン
の
ね。
まあまあそうですね、僕のそうですね、一個一個のね動画、あ、一個一個というかそうね、一個一個のシーンとかちょっと見てもらうとなんか違う景色が見えるかもしれないですね。
うんうん、
そうですね、いやいやいや、まあまあ、はい、まあ2週間の間でまあそれが大きいですかね、僕はね。
うんうん、
うん、
まあ僕はここ1週間かな。
はい。
まあ僕はもう生活が一変しましたね、僕はね、最近。
まあツイッター見て、ツイッターでインスタか、あのね、ヨスさんのツイッター見てる人だったら、うんうん、まあまあまあまあ。
まあ察しがつくと思うんですけど。
はい、はい、はい
はい。うん、まあ会社員になりましたんでね。
なるほど。まあ、一般的にはおめでとうございますですよね。
ありがとうございます。
ね、正社員になったらやっぱおめでとうございますですからね。
うん。うん、
はいはい。
いやでも今週はねちょっと祝日が火曜日にあったので、あのまあ勤務したのは4日間っていうことなんですけど、
うんうん、
まあ今日はね花金ということでもうワクワクしてますよ僕は。もう英語で Thank God Friday だっけ、
Thank God It's Friday、
ah, It's Friday、 もう本当神様、
うん、
神様
本当ありがとうございますと。
なんかいやもう本当ね、もう皆さん僕本当に生活が一変しました。
いやいやいやね、いやちょっとね、いや俺からの提案だったんですよねこの。
うん、まあでも俺も自分でロビンと喋ってて、まあこれはネタになる、なるだろうなって感じだけど、
うん、まあそうかそうか、うん、いやそうですね、いやいや本当もうね俺もね このね、ポッドキャストの前にヨさんと電話してましたけど、もう心の底から俺はヨさんお疲れ様でしたっていう。
いやまあまあちょっとね説明すると、まあまずまあ入った会社名はもうツイッターでも書いてるんで、
はい、
あの大泉工場っていう、まあ、
はい、
大泉洋って俳優いますけど、
はい、
まあその大きい泉の工場っていう形で、はい、大泉工場っていうところに、はい、まあ就職しまして、はい、でそこの、プロモーション部門かな、まあ、PR の部門に入る形で、はい、まあ、一応その動画制作っていう形で入っては、
うん、
いるんですけど、まあ、基本 PR なので、うん、そのやっぱこう記事書いたりとか、あのイベントしたりとかチラシ作ったりとか、まあ、いろんなねあの部分があるんで、うん、まあ、そういう細々とした仕事も入ってはくるけども、まあ、メインは動画制作っていう形で、はいはい、これからやっていくっていう感じでね、うん、まあまあ今週ちょっといよいよ動き出してきたっていう感じで、まあまあまあ、いやー本当この10年弱ですか、ずっとフリーランスでやってきて、やっぱりこの組織の中で働くっていうのはもうこういう感じなのかと、もう本当に細かいこと、まあ言ったらそのフリーランスね、言ったらねその YouTube 時代ロビントヨシーで俺、はい、ね、実際やってる時も、
うんうんうん、
まあ、基本自分のペースでやってるわけじゃん、ま
あ、そう
ですね、
うんうん、
でなんか俺がね別にロビンにあのなんか今日何時に出勤しましたとかね、お互いが何時に出勤して何時に仕事終えて休憩何時とかっていう記録を取り合うとかもしないし、
それもしないし、
うん、
予算来週の動画はですねこういう動画を作ろうと思ってましてみたいな、で、ね、うん、機材はこんだけ使う感じになってみたいなこともそんな話もしなかったですか
ね。そうだね、だから本当言ったら思いつきの行動がすごいしやすい状況だったわけじゃん。
本当そうですね。100%そうですね。うん、
そうでね、やっぱ組織に入るとやっぱり組織だからね、やっぱまあまあ管理っていうかね、そこはちゃんとまあ社長がね把握できるようにっていう形でいろんな仕組みがあるわけで、
うん、
まあ言ったらね、うん、まあその細かいですけどね、その打刻をするとかね、タイムカードをねネットで押すとか、
そうだね。
まあ土日祝日休みなんですけど。土日出勤するときはこういう手続きしましょうとか、
はい、
打刻忘れたら事前申請しましょう、でもミスりすぎるとちょっと疑われますよとか。
とかもう疑われるっていうのがもうね、いや全然想像できないよね、うん、今のね、まあもともと2人でやってた時なんかは、いや別にヨスさんがね編集今日してないから俺がなんかね、いやなんかヨスさんのインスタ見たらヨスさんなんかどっか出かけてて、
うん、
俺はなんかあいつは今編集してないのかってなんかようなことしないし、ね、
そうだから本当もう他にもいろいろあるんですよ、他にもいろいろ細々としたもう言ったら多分、
はい、
ああはいはいはい、
いやいや、いや本当に言ったら、だからみんなからしたら当たり前なことに聞こえるかもしれないですね。サラリーマンもねずっとやってるような方だったら、いやいやそんなの当たり前でしょうっていう話なんですけど、まあヨスさんは俺以上にだと思うんですよね。俺よりフリーランスの期間長いから、ね、でまあ俺は今真っ最中だから、お互いにとってね全てなんか知ってたのに、なんかカルチャーショックが起きてるよね、また。
そう、あ、本当本当カルチャーショックが結構割とフィットする表現かもしれない。
そう本当に、ね、知ってはいたのに、
そうだ、ね、
だからさ、俺らが電話してる最中さ、
うん、
何回も出てきた言葉が、まあそうだよねっていう、
そうそうそう
そうそう、まあそうだよねっていう、この言葉が何回も出てきた、
うん、そうそう、まあだからね、僕が社会人生活したのは3年ちょっとぐらい東京で、行ったら学校ね、専門学校卒業してからの3年ちょっとの社会人生活していて、
うんうん、
でそれ仕事辞めてバックパッカーしたので、バックパッカーして以降のその25歳以降っていうのは、
はいはい、
まあ基本ちょっと途中ね、あの会社の立ち上げっていう形、家庭菜園の会社の立ち上げっていう形で、
うん、
まあ一応契約状況としてはまあ会社員みたいな感じではあったんですけど、
はいはい、
あのまあそこはなんかすごい大きい組織でって感じではまあなかったんで、もう実質、24歳が俺の最後のサラリーマンとしたら、うん、もう 10年ぶりのサラリーマンなんで、
長
もう本当にカルチャーショックなんですよ。
そうだね、だって言っても俺まだ多分5年ぐらいしか経ってない気がするから、ヨッサン10年か、うん、それはもう本当にカルチャーショックだね。
そうだから、なんかまあもし俺が社会人としてそこまでブランクがなくて、こういういわゆる組織の中で当たり前に起こっていることにスッとこう慣れていける感じだったら、今入ってる会社はすごい結構まあ事業の内容とかも割と結構自分の関心に重なるし、あの結構ね自由にあのできる感じで、もうなんか本当自分で考えて行動していけば割と何でも自由にあのやらせてもらえるっていう環境では、まあ、あるから、すごい働きがいのある会社っていうね感じはあるですけど、まあその前段階でね、このカルチャーショック起こってる、サラリーマンカルチャーショック起こってるんで、まずそこに慣れなきゃいけないと。
いやーそうね、いや本当にね、だから俺も完全にね、ヨスさんサイドになっちゃってるから、
うん、
そのね、このヨスさんがサラリーマンするなんていうの、当日までずっと俺らはなんかもう勝手に、なんだろうな、もう天国みたいな世界しか話してなかった気がするんだよね。なんかこれからヨスは天国みたいなとこに行くみたいな、うんうん、なんかこう天国違いはパラダイスかな、パラダイス
みたいな、あ、まあね、その安定的な収入がみたいなね、そうそ
う、なんかもうね、お互いずっとその、うん、なんか本当にこうパラダイスみたいな話してて、俺も、うん、なんかあいいなっつってね、俺もなんかサラリーマンやりたいなってなんか思ってたんですけど、今日僕ね、その話、今日か昨日もか、昨日聞いたんか、昨日聞いて僕は、うん、まだフリーランスでいいかなって思いました。
でも俺もね、その就職活動する中でやっぱ自分なりに会社員に戻るっていうのはどういうことなのかっていうのは、まあ自分なりに想像はしたんだけど、
うんうんうん、
やっぱりね、想像と現実はね、うんうん、やっぱり違うから、
うん、そうね、
うん、まだ、まあこれはなんか俺がなんか今この辛いとかそういう感じではなくて、もうほんとひたすら多分やってって1ヶ月後3ヶ月後とかにまあ慣れているだろうっていう感じはねあるんですけど、今の今で言うと、
まあ、俺が言い換えると慣れているかダメになってるかっていうどっちかの可能性はあるわけですよね、それは。
まあまあまあまあ言ったらね、その動画を
すみません、
うん、
はい、
いやその動画をね作っていくってことはやっぱり YouTube 時代と変わらない、
うんうん、
変わらないんだけど、まあ、あの場所が変わったっていう形の中で、はい、やっぱり会社で動画作るってなると、まあ、企画書を、ね、出すとかっていう話があるので、
そこ重いっすよね。
そうだから言ったらプロセスがすごい複雑になるし、やっぱり組織なので、そのいわゆる上司とかにもイメージを共有して、あ、それだったらいいねってなって、うん、よしじゃあ行きましょうっていう感じになるんで、うん、そのプロセスが増えていく中で自分がどうバランスを取っていくかっていう、
うんうん
うん、まあ、そこはね変になんか ね、すごい負担になってがんじがらめになったら多分あんまり良くないから、そこのバランスをどう自分の中で見つけつつ、うん、上司とも相談してとかね、そこがどうなるかっていうところですね、
うん、いやーね、もう企画書なんてね本当だから、それこそ その話をこそね、あの俺らこの前に電話した時も、まあそれはそうだよねって話になってね。なんか、
うん、そうだね。
だって俺らの2人だけの世界だったら企画書なんて全然必要なかったし、もう勝手に、うん、ね、俺今回こんな動画するんだっつっても、ああそうわかったっつって、なんか必要なことあったらじゃあ言ってみたいなぐらいの感じだったのが当たり前だったから、うんうんうん、まあでも確かに俺もね一応会社、ね、の組織に入ったことあるから、まあそうだよなってなるよね。うん、
いやーで、まあそう入社して今日がね初めての金曜日っていう感じで、もうなんか多分ね、俺がサラリーマン時代の10年前って花金って言葉そこまで浸透してなかったか、あんまなかった気がするんだよね。だから俺人生で初めて花金はこういうことなんだっていうのがね、もうワクワク、明日休みなんだみたいな。それでね、また別でね、その結構ね勤務地が遠いんですよ。
あーね、
はい、片道ドアツードアで1時間15分から40分かかるんですよね、うん、まあ乗り換えのスムーズさ次第でそこの振り幅が変わるんですけど、
うんうん、
朝は4時半に起きてるんです。
あーすごいなもうね、
うん、で家帰ってきたらもう9時に寝たいんです。
いやなんかこう昨日のヨッさんの家帰ついてから寝るまでのテキパキした感じをそのままポッドキャストにしたい感じだったら、なんかもうなんかもう急いで急いで、なんかご飯も急いで食べてね、いつもやってるルーティーンをね妥協してもうささっと寝るみたいなね感じが昨日面白かったな。
そうだからまあ、要は昨日はどういう日だったかっていうと、まあ、3日目なんですよね。今日が4日目なんで勤務の、
はいはい、
で最初の2日間はもうオリエンテーションだったんだよね、
うんうん、
まあ、会社でいろんな部署があるっていうことで2日かけてそのいろんな部署の人の話を聞いて、まあ、会社全体でどういうことやってるかとかっていうオリエンテーションをして、で3日目がオリエンテーション終わって、じゃあ PR 部署でじゃあ働き始めましょうっていう日だったから、なんかこうモードが切り替わったっていうのもあったのか、なんかもう本当まあ基本会社としては結構残業はねあんまりみんなしないっていう会社だって、
うんうん
うん、それはなんかすごくいいなっていう感じはあって、でまあ勤務が朝8時から5時なんですけど、
うんうん、
5時に まあもうねパッと帰って、で早くて家に着く、まあ昨日はね6時50分に駅に最寄り駅に着いて、
うんうんうん、
で俺ちょっと思い出したのがその朝食べるバナナがねなくなってたんですよね、
はいはいはい、
だからこのバナナをどうしようと思って、でもう駅直結のスーパーがあるんですよ、
はいはいはい、
駅直結のスーパーに寄るかどうかっていう、このでもそれ10分かかるよなみたいなそれをすごい悩んで結局買ったんですけど、そこも悩むみたいな
10分悩むってねもういやいやもうそんな記憶ないっすねここ最近だと思う。マジで。
そうで家帰ってもうパッパもシャワー10分で浴びて、
はいはいはい、
でもうで10分浴びたところでロビーに電話をかけながら俺はご飯を作り、
はいはいはい、
うん、作ってご飯食べて洗濯物取り込んで畳んで、
うん、
で行ってやってテキパキやったら8時50分ぐらいだった気がしますね、
はいはいはい、
うん、だほぼなんかもうやることやったら寝るみたいな、
うんうんうん、いやだからね分かんない、もう本当にサラリーマン、いや俺ももしこれがなんか7年前とかにこの話を聞いてたらまあまあサラリーマンだよねっていうぐらいの感情かもしれないよね、うんうんうん、いやでもね、いや本当、まあでもとにかく全てがそれはそうですよねって感じで、なんかもう
まあまあ俺の場合はその家が遠いっていうのがやっぱりあるから、うん、まあそこがちょっとプラスアルファとしてちょっとねまああるんですけど、うん、まあそこはでも就職活動する中で結構いろいろ悩んで、その仕事内容で、あここはなんかここもそこそこ面白そうだな、でしかもリモート勤務だしとかっていうところもあったりして、 で、ここの会社は一番なんか働く、まあ、仕事内容として一番ワクワクしたっていうのがあって、ただ勤務地が遠いっていう、
はいはい、
感じの中で、まあ、自分の中ではやっぱり働く内容の方がまあ大事だろうなみたいな、
うん、
そこを優先して、まあ、この会社に、ね、入ったんですけど、
うん、
まあね、まあ、これがもしもう会社のすぐ近場に住んでたら、またまあ状況はね、生活リズムはまた全然違った感じには ね、うん、まあ、まあなる
んですけどね。生活リズムは確かに、はい、
うん、
いやーね、もう本当、まあでも本当そうだよね。いやなんかこの話も、俺はなんか、うわ、確かに、これはもう、サラリーマンだったら、それは普通だよなっていうのが、その、なんつうの、自分が、例えば、ね、編集、やんなきゃいけないっていう中で、普通になんか、その違う部署とか、その同僚が、ごめん、ちょっと今、緊急のこれが入ったから、手伝って、つって、その、ね、一旦自分がやってる編集をこう、止めて、そっちを手伝わなきゃいけないっていうのとかってさ、これも確かにもう普通に会社で働いたら当たり前なんだけど、
うん、
もうフリーランスだったらそれはもうほとんどないわけだよね、もう絶対に。
そうね、
うん。なんかもう普通に俺がまあ、ヨッサンのヘルプが必要でヨッサンに電話して、ヨッサン今何やってるのですか、編集、あ、じゃあいいやいいやっていうような感じの方が多いよね、
どちらかというと。そうだね。
うん、
まあ、お互いね、その編集中って結構ね、やっぱ集中しないとっていうの分かってるからね。
うん、そうね、そうね。そうそうそう。いや、だから、ね、そういう可能性もあるっていう話も聞いて、まあまあ、そうだよな、それ普通だよなって自分もなんか思い出したもんね、いろいろ。確かに働いてた時もあったよな、そういうのっていう、なんか。
いや、だからなんか本当、一周回って俺今人生でなんかすごいまた未体験ゾーンに入ったなみたいな感じがね、なんかいやもう本当俺会社員に戻るとはね、もう1年2年前とか思ってなかったですか、全く思ってなかったから。でまあいろいろちょっと自分の中でいろいろ考えて理由があって、選択肢として会社に入れて、今こうしてね勤務して1週間経ってっていう話ですから、いやーいやもう人生わかんないもんですよ本当に、いろいろ本当に
ね。えまあね、あとなんか俺もさ、なんかまあまあまた違う話で、ね、俺も会社働いた時もあったけど、その出勤以外のねイベントに参加しなきゃいけなかったりとかね、うん、そういうのもね、うん、あ、確かにそういうのもあったなみたいなね。まああともちろんそういう会社のイベントだけじゃなくてもね、飲み会とかもねあるかもしれないしね、
うん、
忘年会新年会とかね、俺ら2人の時もほとんどなんかそういうコミュニティなかったよね、なんかもうなんか後半なんか
そうだね。
まあまあまあそうね、
うん、まあね、今は多分俺がサラリーマンしてた時と比べたらもういろんなタイプの会社があるから、まあサラリーマンって言っても多分いろんな働き方のスタイルがね、会社員って言ってもあるとは思うんですけど、
まあね、今、うん、リモートワークとかもありますからね、
うん、まあね、僕が入った会社は割と新規事業なんかね、結構ねやっぱベンチャー的な感じではあるんですよね、
うんうん、
やってる仕事がね、はい、だから割と結構いろいろ整ってない部分も結構あったりとかして、うん、で僕なんかはまあ動画作る人として、
はいはい、
まあ入るんですけど、まあ動画作る人は僕しかいないみたいな状況なんで、
うんうん
うん、まあ僕がちょっと一人でとりあえず大きな方針立ててやっていくみたいな感じではあるんでね、
はい
はい、まあそれはなんか楽しそうでもありっていうのはね、うんうん、もちろんあるんだけどね。
まあ俺もね、なんかどんな動画出るのかっていうのを楽しみですよやっぱり。
あ
ー、まあでもまたそこも難しいところがあるよね。なんか今まではもうね、言ったらクリエイターとしての一面もあったから、なんかね自分勝手の好きなのを作ったけど、
うんうん、
またそういうわけにもいかないもんね。やっぱこう会社全員が納得する会社、うん、ね、もちろんトップも納得して、うん、同僚も納得する方針のもとの動画ってなってくるとね、本当今までの感覚とは違うよね。
うんうん、
ね、そうね、うん。
そうそうね。まあそこはだから聞いてる方でね、もしよしさんが会社員としてどんな動画作るんだろうって思ってたらね、うん、なんか割とあのまっさらなあの期待値にこう戻していただいて、
今までのよしさんのカラーとかを一旦忘れてね、
うん、一旦忘れてもらってもう新生よしとして、ね、ちょっとね、うんうん、別人物ぐらいなね気持ちで。 まあ、楽しみにしてもらうんだったらいいんじゃないかなという感じですね。
そうだよね。確かに自分のカラーそこまで全力で、ね、入れられるわけにもいかないしね、入れるわけにもいかない。
まあ、だから難しいのはこの、まあ、もちろん組織の中でね、いろいろ、動画企画書作ってや、まあ、いろいろそういうプロセスがあって動画を出していくっていう、その仕組みの中でやるのはもちろんあるんだけど、なんかそこでこう変になんか保守的になるのはやっぱ良くないじゃん。まあ、基本やっぱり、うん、で多分動画作る部分においては俺が多分一番知ってるだろうし、うん、まあ、今のところね YouTube ちょっと昔やっててとかっていう人には会ってないから、
うん、
まあおそらく一番俺が動画作りではまあ多分詳しいっていう状況だから、うん、まあ自分の中でいやこれはちょっとこれでしょっていう譲れない部分もまあ出てきた時に、まあそこをどうコミュニケーションしていって形にしていくかっていうところはね、そこはねまあありますね。
いやでも本当そこって多分さ、サラリーマンの中でもさいろんなスタイルがあってさ、
うん、
あのまあ本当にちゃんとこう筋通して、まあ、企画書とかやってやる人もいると思うけどさ、結構でもなんかさ、なんか、まあ、せめて俺がさ、なんか情熱大陸とかプロフェッショナルとかで見るようなさ、
うん、
なんかクリエイターって結構こう少し強みに強めに強引にこうやってった人とかも結構いる気がするんだよね。
ああ、なんかこう やっちゃえばいいっしょみたいな。
そうそうそう、で、はいはいはい、で結果がついてきちゃってもうなんか何も言えないみたいな、
あ、
そういう、そういうクリエイターも結構いると思うんだよね、サラリーマンでも。そういうスタイルも多分あると思うし、まあ、ちゃんとね、うん、企画通してやるっていうのもあるんだろうけど、まあ、でもそこのバランス、なんかどっちかに振るっていうよりかは、なんかバランス取りたいよね、理想はね。なんか
そうだね、そうだね。
ね、まあね、うん、そうね、ちゃんとご利用しみたいな時もあれば、まあまあちゃんと筋通す時もあればみたいな、
うんうん、
そうね。だってやっぱクリエイティングですからね、なんか全てが硬くなっちゃうと、ね、いいものも出ない気がするしね。なんか、
うんうん、
ね、結局俺らもさそういう感じもあったわけじゃん。やっぱ後半はなんかね、最終的に結構そのなんつうの、なんかもう数字のことだけすごい見てってさ、
あ、
この数字で見るとこういう動画にしなきゃいけないよねとかさ、どんどんこう、うんうん、型にはまっていかなきゃいけなくなっちゃったっていうか、うんうん、そうなってくるとやっぱ楽しくなくなってくるっていうかね、
そうだね、
いいものを思い浮かばなくなってきちゃうっていうのはね、経験としてもあるからね。いやー難しいけど、
いや
ーまあでもね、花金ですから。
いやーもう本当今俺今言おうとしたらそれも気持ちとしてはもう今日今日花金でもうビール一缶飲んでるんですでに。もうい
やもうだってなんとなくね、第ねさこのポッドキャストする前の電話の第一声がそんなんだった気がするもん。なんかロビンも今日花金だみたいな、なんか
いや
いやそう、
ね、なんか頑張ったなって感じ
いやもう俺さ、いやそんな話聞いたらもう入れる気がしないわ、もう組織に
いやでもいろんな会社がありますから探し続けたら自分に合う会社はねあるかもしれないです。
まあまあね、そうね、うん、でもさ結局入るまで分かんない時もあるわけです
よ、ね、まあね、まあね、まあ、まあもちろん 100% は想像できないからね。
うん、そうね、うん、いやでもね、もちろんいいところもあるんですよね。なんか例えば僕はね、もうリアルにもう YouTube が僕の生活につながってますから、もう1週間動画投稿怠けたらもう直で次の月が辛くなってくるとやっぱり、
うんうん、
ね、なんかそこがまず全然違いますよね。サラリーマンはね、ちょっと風邪ひいたとかね、
うんうん、
なんかね 2、3日休みますって言ったとしても、なんか全然そこはね、ちゃんと次の日、あ、次の月は給料ね同じ金額が入ってくるんだろうし、
うん、
いやそういう安心感はありますよね、やっぱサラリーマンっていうのはね。まああとなんかいろいろありますよね、なんかあの保険だったりとか、なんか
何
か
しら、ね、
サポートが、うん
うん、まあ、保険であったり、まあ、ロビンは嫌いだけど健康診断であったりね
そうだね、そうだね、けんあの強制的なちゃんと診断があってみたいな、いや、やっぱりそうですよね。なんかこう人間として生きていく上で、うん、なんか一番整った状態 なのかもしれないよね。
いやどうなんだろうね。まあ、整ったっていうのはちょっと言い過ぎな気はするけど。
そうかそうか、
うん。まあでもなんか社会全体っていうかこのねそういうちょっと全体で見たときに比率的にはやっぱ会社員の方が多いっていうのはまああるだろうね。うんうん、
まあでもさ会社が目標とするところはそこでしょ。でもやっぱりその入ってくる従業員にとってこう整った環境にしてあげる。でやっぱ長くいてもらいたいからっていう
ね。そうだね。うん、
多分なんかさトップのなんかもうなんか Google とかはさ多分そういう目標はあると思うんだよね。
うんうんうん、なんか福利厚生がもうすごいっていう話ですよね。そのなんか食べ物が無料とか。
そうだよね。だからやっぱりその人にの生活がもう幸せになるこの会社にいることで幸せになることをまあね目標にしてるところはあるとは思うからそうだよね。うんうんまあまあまあ、
まあ言ったらね社員の何、まあ、人生とまで言うか分かんないけど、まあ、社員の生活をね支えるっていう、ね
うんうん、
感じはやっぱりあるかもしれないしね。
まあそうねいやそうかよっさん今何ですか3日目
今日4日目
あ4日目ですか、
うん、これ多分ね毎週末やったらもう全然違う話出てくると思いますよ今週はみたいな。
で、3ヶ月。そうね。で、3ヶ月後も聞いてみたいね。
そうだね。
どうなってんのか
みたいな。俺がどこでどうなってんのかみたいな。
うん、もうね、もうなんかまず恋の友は、こんにちは。はい。うん、よしです。みたいな。なってるのか、もうなんかね、うん、いやもう来週は、みたいな。こんな企画で、みたいな。まあまあまあね、なってるかもしれないですからね。いやいや。
まあ確実になんか言えるのは、その、まあコンフォートゾーンっていうね、表現があると思うんですけど、はい、まあ自分の心地いい領域にね、
はい、
入るか入らないかみたいな。もうこれコンフォートゾーンもちょっとじゃない、もう結構出てますね、これね。結構出てますね、これ。
いやー、不思議だよね。
その、やる、なんか、入ったカテゴリーとしては動画制作だからまあ言ったらコンフォートゾーンなんだけど
そうだね、
うん、でもなんかもうもっと大きな視野で言ったら出てたみたいな、
うんそうだよね不思議だよねなんか本当になんかでなんかこうまあ俺はもう事前にちょっと話聞いてるからどこら辺がこうコンフォートゾーンの外に出てるのかっていうのはもちろん分かってるんだけど、
うん、
だけどでもなんかこう普通に何もそういう事前情報なかったら何がコンフォートゾーンの外に出ちゃうのかなみたいななんかもうだってフリーランスでやってる時って結構万能でいろんなことやんなきゃいけなくてさ
うんうんうん、うん、ああ確かに確かに
一応なんか何でもできるじゃんってね言ったらだって一人で本当全部やんなきゃいけないわけだから、
うんうんうん、
何がそんなコンフォートゾーンね、外に出ることあんだろうってなんか事前情報なかったらそう思っちゃうよななんか俺は
うん
そうだけどねまあまあ本当に聞いたらまあまあそうかっていう感じですよね
まあなんか本当自分の部署が、まあ、どういう仕事をするかで仕事内容って結構変わってくるからまあいろいろあるとは思うんだけどなんかやっぱチームでやる以上はやっぱフリーランスはやっぱり一人でいろいろやるって感じだけどチームになってくるとやっぱりコミュニケーションっていうかねなんかその人と話すっていうところがね、うんうん、まあそれが仕事上の大事なコミュニケーションだったり世間話だったりっていろんなレベルがあると思うけど、
うんうん、
なんかそこのこういろんな波に揉まれながらみたいななんかそういう感じがコンフォートゾーンに出る感じになってるのかな俺の中では、
うん
まあ、もちろんその、
うん、
なんかね仕事別の仕事がね差し込んで入ってくるとか、うん、まあそういうのはフリーランスの時は基本的に自分で割と大体予測した上でやってたからあんまりなかったけど、
うんうん、そうねなんかもうなんかそのもうなんかなんていうんだろうななんかもう違うなんか違う世界に行ったって感じだよね。
なんうんうん、そうだね。
単純に。
う
ん、なんか、ね、要は、なんか俺は、その、ね、何も考えなかったら、ヨッサン、いや、もう全部ね、一通りできるわけだから、なんかね、問題ないじゃんって思うんだけど、でも、その、結局それは、その、ヨッサンが、ま、フリーランスっていう世界で、できてたことだけであって、
うん、
今度は今その会社員そのしかもその会社っていう世界の中でその 同じことやったらそれが通用するかって言ったらやっぱ違うわけだよね、結局ね。 ね、その会社のルールがあるし、
うん、
やり方っていうのがあるから、だからそれは結局今まで持ってたスキルを一旦ゼロに戻すのに近いわけだよね。だから予算もひよこになってるというかさ、
うんうんうんうん、
赤ちゃんになってるのと同然の状態になるっていう。
そうだね、
だからそうだね、だってまあこれリアルにあったけどね、電話取るのもそうですけど、やっぱりね、普通に例えば俺伊代さんが俺の隣で電話してるのとかさ、なんかこうちょっと YouTube 関係の電話してる時とかも、
うんうん、
いや全然普通に話してたけど、でもこれがさ、やっぱりこう会社で電話するって言ったら、やっぱそのね、電話取る時の最初の文言とかはやっぱりなんか会社のそれなりのなんか言い方があったりとかね、
うんうん、
なんか、
うん、
まあ、最後に終わった後こういう風に言ってくださいねとか言われたりしたらね、それも意識しなきゃいけなくてとか、
うん、
それだけでもう電話取るっていうことだけでももう別世界のものになるもんね、その瞬間も。
うんうんうんうん、
そうだよね、なんか
確
か
に。いやだから本当ね、違う世界というかね、うん、違う国にね行ったみたいな、
うん、そうね、だからカルチャーショックってことだね。
そうそうそうそう、なんか行ったらちょっとインド行きましたみたいな感じですよ。
そうだね、うん、まあね、その脱穀もね、なんかヨさんとの電話でね、脱穀しなきゃいけなくてさ、脱穀ってなんだって
思ってな、脱穀ね、脱穀、ね、脱穀ってあの食べ物の食べ物のあの穀物の話になっちゃう。
あ、そうなんだ。
脱穀米とか。
ああ、そういうことか。脱穀ってなんか国をなんか脱走したのかなみたいな。
打って刻むね、脱穀ね。
ああ、そういうことか。
そうそう。まあそうね。まあそれもね。いや、そうだよなって感じですけど、あの、うん、それもしたことをね、あの、まあまあ、あの、バイトの時にタイムカードをしたぐらいの経験しかないですからね。
まあね、いやでも俺もしてましたね、普通にサラリーマンの時当たり前だけど、
うん、
ね、タイムインタイムアウトね、まあ、あと今日朝あの、うん、電話してすいません今日は直行しますとか、
うん、
帰る時もね、ちょっと現場から家帰る時は電話してね、すいません直帰するんで、ね、タイムカード押してもらっていいですかとかもやってたしなって今考えるとね、うん、当たり前なですけど、
いやだよね、本当そりゃそうだよね、
そう、いや本当
それはやるべきだよね。
いや本当だね、いやいやいや、そうですか、面白いな本当に。
いやこれ多分会社員のリスナーの方ね、結構何人か今多いのか分かんないですけど、もう多分リスナーからしたらね、俺は実はずっとインドにいて日本に帰ってきましたぐらいの感じかもしれないね。
まあそうね、そうね、
僕らずっとに日本にいたんすけど、
うん、
みたいな、
うんうん、いや本当そうかもしれない。いやーそうね、本当に、いや
いや面白いですよ、
うん、いや人生は面白い。
本当なんか、うん、なんかね、わかんないもんですね。
まあ、ヨッサン、まあ、ヨッサンのちょっとそういう人生の変化を、じゃあこれからもポッドキャストで進捗報告を。
すげえサイレン鳴ってるけど。
あ、そうなんですよ、なんかちょっと道路の真横なんで。
ああ
、あの僕の部屋がね、ちょっと道路の、
はいはい、
すぐ、はい、
そうだね、まあまあ、これからちょっと俺の会社員生活のちょっと状況をちょっとお裾分けできるかもしれないですね。
いや面白いですね。いや
もう言ったら1年後に、年間 MVP 取れましたとか言ってくる
かもしれない。まあまあね、全然ありえますよね。まあね、ね、でも言ってもさ、やっぱりさ、その別世界、まあ俺らがインドにいて、
うん、
その今日本に久しぶりに帰ってきたみたいな感じで、まあそれは最初ちょっと慣れるまであれかもしれないけど、でも慣れたらさ、
うん、
言ったらヨシさんはそのインドっていう経験値と日本っていう経験値がこう合わさってこうハイブリッドになる可能性もやっぱあるわけですから、ね、ね、だってポテンシャルとしてはやっぱり根本はすごいものはあるわけじゃないですか、やっぱりそのね、フリーで何でも自分でやってきた能力っていうのももちろんあるわけだから、
うん、
それがこう会社員とこういい感じにね混ざったら、まあすごいもの生まれる可能性は全然ありえますよね、
うんうんうん、いやでも本当ね、会社のいわゆる動画でのプロモーションの状況って本当なんかもうなんかまだまだこれからっていうか、もう本当 始まったばかりぐらいな感じ、
はいはいはい、
うん、まあ、しっかり形にまだなってない状況だから、なんかほんとね、やりがいっていうか伸びしろはもうなんか伸びしろありまくりな状況ではあるんで、
はいはいはい、
うん、かなりね、いろいろいろんなことができるだろうなっていうのは想像はしてますけどね。
はい、すいません。
はい。
いやそうですね。いやいやいやいや、楽しみです。まあ、いつもね、まあ、まあ、半分冗談で半分本気ですけど、このヨシさんからちょっと企業案件を僕待ってますよっていう話をずっと。
そうだね。電話するためにちょこちょこ入ってくるよね。
そうそうそう。俺は全然ヨシさん受け付けますから、企業案件みたいな。いや、それは面白いですよね。まあ、ロビンとヨシの。ね、相方が違う会社に入ってそこから企業案件をするみたいな。
まあね、言ったらうちのね、事業がそのなんかプラントベースっていう、いわゆるね、その見た目が肉なんだけど植物性のもの実は使ってますっていうカフェやってたりとか、
はいはいはい、
っていう話の流れでね、ロビンも肉大好きだから、
うん、そうね、
そんなロビンがそれをね試食したらどうなるかみたいなね、うん、話とかねしましたけどね、
うん、全然そういう企画、はい、全然あの東京まで行きますよ。
まあね、その報酬次第ってこと
です
ね。
はい、報酬次第では行きます。報酬次第。
報酬次第では行きますよっていう。なんかちょっと分かんない。なんか優しいのか優しくないのかよく分からない。
確かに。まあまあまあまあ。はい。いや、楽しみにしてます。いやー、そうですか。まあまあね、本当、いや、ちょっと、まあね、こう昨日、ヨシさんにも言いましたけど、ヨシさんには申し訳ないけど、めちゃくちゃ面白いですっていう。
いやー、まあ、それはわかるよ、俺も。俺もなんか、客観的に見たときは、もうすごい、次どうなっちゃうんだろうっていう、今、感じのね、
そうね、
人生だからね。
いや本当に、まあ、さっきも言いましたけどね、本当になんかね、もう俺らいいことだけしか考えてなかったもんね。なんかもうなんか、いや本当にね、まあパラダイスに行くんだなみたいな感じだったから。うん、いや、まあ、
ね、
別に悪いことっていうふうに言いたくはないんだけど、そのね、現実を見てなかったっていうところだよね。当たり前なところをちゃんと見てなかったっていう。
まあそこのね、要はブランクがあるからこその想像がやっぱりそこまで及ばなかったっていうか、忘れてたっていうかね。まあだから言ったら、俺サラリーマン辞めてバックパッカーした時点で、要はレールから外れた人生結構過ごしてきたんですけど、
うん、
だから レールの上歩いてこなかったみたいな、まあ、自分でレール敷いてきたんだけどね、うん、もう最近はこれで会社に戻って、なんかどういう状況なんだろう、なんか、
うんうん、
なんかレール、なんか駅探して駅に来たみたいな、わかんないけど、
うん、
まあ、ちょっとよくわかんないわ、
よくわかんないし。まあまあ、なんかでもそうね、いや単純に、うん、なんかだからなんかもうあれだよね、なんか本当にそのレール、こうちゃんとレールに乗っかれる足だったのに、うん、なんかもうなんていうの、そういう足じゃなくなっちゃったから、
うん、
なんかそれにレールに乗るのが今大変みたいな。
ああ、それは分かりやすいね、
うん
う
ん、
そうね、そのカルチャーショックっていうのを含めてね、うん、
うん
うん、
そうね、いやでも本当そうだね、すごいな、まあまあ当たり前だけど、いや俺にとってはもういい勉強です。本当にそうかみたいな、まあいい勉強だ、本当な、今をもうちょっと頑張ろうっていう気持ちになりました僕。
まあね、僕も頑張りますから。
まあまあそうですね、
うん、
いやいや、まあまあまあ、でも俺にとってもいい刺激ですよね。いや、この今のこの話ももちろんいい刺激、面白い刺激っていうか、だけどヨシさんがね、ツイッターでこれから、うん、ね、大泉工場で働きますみたいなツイートも、はい、まあそれもそれでいい刺激だった。いや俺もちゃんと頑張ろうみたいな。
あ
いや
そう、ね、そう、なんかね、社長が割と社員が SNS で発信することには全然、そこは全然ぜひぜひっていう感じ だったんで、なんか会社によってはそれコンプライアンスとかで結構厳しいのかなっていうところもあるって想像してたんで、そこはなんかもう全然いいよって感じだったんで、はいはい、まあ、SNS で社名も出して会社員に戻ります、うん、戻りますっていうか、また会社員やりますっていうのはねツイートしましたね、
は
い、
あ、
うん、
そうですね、あれ、まあ、あれでなんかインスタとかなんか DM 結構来たんですか、
う
ん、
あ、でも結構どれぐらいだろう、10人ぐらいから反応来たかな、
すごい、
うん、
まあインスタなんかめちゃくちゃ久しぶりの、
そうそうそうだよね、まずそれもあるよね、まず、
うんうんうん、
そうだからまあなんかそのかこれから会社のことをひたすら告知するってことはもちろんしたくはないんですけど、
はいはい、
まあそういう話もちょこちょこ今後入ってくる、感じではありますね、多分ね、うん、
まあね、ちょっとでもまあラジオではもう言っときますけど、ヨスさんがまず大泉工場のこの用の YouTube 動画を上げてヨスさんが登場したら、僕はすぐYouTube の動画を上げようかなと思っててヨスさんが YouTube に戻ってきましたっていうタイトルでいこうかなっていう
まあ俺がね顔出してね、大泉工場のエリですみたいな感じでね言い出したらみたいな、
そう言い出したらもう俺はすぐ動画出そうと思います。ヨスさんが戻ってきましたつって、別に嘘ではないですからね
いや、まあ、例えばそれがもしさ自分で声発しないんだけど、うん、俺がそこにいてテロップでエリって出てきたら、
どういうこと？
要はなんか今の話はさ、俺がもうカメラ持って、
うん、
しゃべりで大泉工場のエリです今回はみたいな、要は YouTuber 的な感じでやってるっていうなんかイメージなんだけど、
そうだね、
なんか映像の中で俺が登場していて、そこにテロップで大泉工場 PR エリとかっていう感じで乗るぐらい、
あー、だったらどうするってこと？
だったらそれは俺がロビンが動画それでもするのかみたいな、
あー、いうーん、わかんないけど、ちょっと、うん、そうね、そこは考えるかもしれないまあまあでもそれでも出すかも、いや、よその顔が出てたらもう動画出すかもしれない登場しましたっつって、
まあ、YouTube に戻ってきたことには変わりないから、
ね、変わりない、予算の顔が出てたらもう変わりないですそこはいやー、でもそこはちょっと声出ししてほしいな、どうも大泉工場のよしですみたいな
もうなんかもうね、なんかまあなんか俺が急に登場して、普通になんか他の人と喋ってんだけど、急にカメラ目線になってどうもよしですみたいな
それは確かに面白い。いやいやいや、まあまあでもね、全然ありえなくはないですね。だって自分も一応出演してもいいみたいな話なんでしょ、うん、一応。
そう、うん、そうだね。なんかそこは本当なんかその面白いとかって、あ、いいねって
なる、
社長が感じたらなんか、うん、これはダメとかっていう話は全然、な、割とまあもう何でも。やってもらって、うん、アイデア出してもらって、よかったらぜひやろうみたいな感じだから、はいはい、うん、いろいろ、いろいろ、うん、なんか、まあ言ったらね、YouTube のネタ的なそういう動画とかもできるだろうし、
うん
うんうん、なんかその企業のね、YouTube サイトっていうか、チャンネルって言ったら、
はいはい、
なんかこう、かっこいい映像が並んでるとかっていうところもあるけど、うんうん、そういう感じではなくて、YouTube っぽい動画をね、作りたいよねって話もあったりするんで。うんうん、
いや、それが一番いい気がするけどね。やっぱ見たくなるっていうかね。やっぱこう、会社の PR だけの動画とかは、まず絶対俺は知らない、ね、全く興味ないジャンルとかだったら、やっぱ見ないよね。
まあなんかやっぱり YouTube だと、その、会社感っていうかコーポレート感が出すぎるとなんかなえるっていうか、
うん、
なんかね、そこはやっぱり親しみやすさがね結構大事になってくるから、うん、そうなるとやっぱね YouTube っぽいっていうかネタっぽいっていうかね、うん、
だってさ、もうさ YouTube だけじゃなくてもさ、うん、YouTube に出てくるコマーシャルもさ、
うん、
結構面白いかどうかって本当大事だなって思って、やっぱり面白いと見ちゃうし、最近俺すごい何気に少し好きでハマっちゃってるのがビットコインのやつ。
あ、俺あれ好き。俺好き。
あれ超好き、
ね。俺もすごいいっぱい出てきて、これちょっと動かしてもらっていいですかつって、すいませんみたいな。落書きしてるやつ
でしょ。下打ちするやつとかもね、
うんうん。あれさ、俺もあれ広告見て、これ、うん、 なんかまず CM として面白いし、
うんうんうんうん、
あれ作るのも楽だよね。
そうね、そうね。確かに。
まあまあその企画段階でいろいろね苦労とかなんか分からあったのかもしれないけど、あの映像を作るって考えたら、
うん、
だってもう画像一枚でしょ。
ほぼ。そうだね。であとは画像一枚とアフレコ
かな、うん。そうそうそうそう、すごいよね。
いやあれね、いや俺人生っていうか多分ほぼほぼ初めて、もしかしたらもう一個ぐらいあるかもしれないけど、
うん、
ほぼほぼ初めてあれだけ俺検索しちゃったからね、ビットコインで、その動画だけ見たくてもう一回検索したっていうのは、いやこれすごいよなと思って、で、うん、いろんなパターン見ちゃったもんね、なんかその後、
うんうん、いや俺も広告に出たら最後まで見ちゃうわ、あれは。なんか見たことあってもとりあえずもう一回見ようかな、
ね、面白い。 あの人は俳優なんだっけ、名前、
松田翔太かな、
松田翔太か、そうかそうか、
確か確か、
うん、いやでも面白いよね。いや外してまいりますか、うん、松田翔太ってわからないですよねみたいな、
うんうん、
いや面白い。でなんかいやいろいろ面白いあるよね。なんか
またあれ
変えようとした時にさ、ちょっと落書きみたいなのが出てきて
みたいな、うんうん、今のなんですか、すいませんみたいな。いやいや怒んないからさ、ちょっと見してよ見してよ、いや怒んないからさ、はいっつって、これちょっと良かったかな、良かったってなんだよみたいな。
めちゃくちゃおもろいじゃない。いや本当大成功だよな、
あれは素晴らしいよね。
もう俺の頭にちゃんと残ってるな、ビットコイン
の。またなんかさ、その女性女の子っていうの、
うん、AD みたいな、あ、うん、ディレクターが
分かる、うん、あの子のテンションもちょっとまたなんかいいよ ね、 いいよね。なんかこうちょっとこう謙虚っていうか、なんかこう、
う
ん、そうね、ちょっと控えめではあるんだけど、うんうんうん、なんかでもちょっと自分が出ちゃってるみ
たいな。そうね、下打ちしたりとか。この絵もいいと思うんですけど、ね、いやいやいやみたいな。
いや
すごいね。いやだからまあまあ、だからやっぱもうね、そのコマーシャルの常識も変わってきてるよね。今までやっぱりその短い時間の中でどんだけアピールするかっていうね、なんか感覚だったのかもしれないけど、
うん、
もうね、もうそういう面白さからね入るっていう。
なんかあとね、やっぱ芸人とか使って説明するのとかも結構多いよね、 CM でね。
あ、確かに確かに、そうね、多いね、うん、確かに、うん、いやそうですね。
そうだね。だからそこは本当なんか、うん、俺言ったら企画屋さんになるみたいな感じもあるかもしれないですね。企画をどんどん出して出しまくるみたいな。
まあまあ、だからちょっと楽しみですね。まあ確実にね、この来年なんか動画はね出るでしょうね、予算からはね。
ああ、まあまあまあ12月もうなんかね、まあ、12月にちょっと12月ぐらいから出したいなっていうイメージはありますけど。
そんな感覚なんですね。そんなスピード感なんですね。すごいすごい。
まあでもそこはちょっとね分かんない、その、まあまあ、今後、うん、どういう感じでっていうのはありますけど、うん、
まあ企画書出してとかね、いろいろ。
まああと12月はやっぱ年末なんでね、勤務日数が少ないっていうのもあるんで。
ああ、そうかそうか。
そこはまあそうね、その辺はまたこれから頑張っていく中でって感じですかね。なんか俺ね、
はいはい、
いやなんか俺頑張るって言葉あんまり好きじゃないんだけど、
うん、
あの楽しむとかの方が、
うん、
楽しめばなんか割と頑張る感覚なしに、うん、外側から見たら頑張ってるように見えるだけで、うん、自分は楽しんでるっていう感じで、うん、頑張れる楽しいっていう言葉の方が好きなんだけど、うん、
はいはい、
俺はなんか今すごい頑張ってるなって思う。
いや面白いんですけど。めちゃくちゃおもろいんですけど。いや本当に頑張ってるって感じですね今。いやだから俺はね、さっきも電話でそうですけど、心からお疲れ様ですって。
俺もそれに対してもありがとうございます。
いやだってもう、いやロビー俺鼻筋っていうのを今噛み締めてるわみたいな。その時点からお疲れ様です。って感じ。
もうだからそのリスナーのね、会社員されてる方はもうすごいですよ。リスペクトですよ、僕からしたら。本当に、
いや俺もリスペクトです。
本当すごいですよ、
はい、うん、いやすごいわ本当に。
いや本当にちょっとすごすぎる。
いや俺もちょっと このまま離れすぎたらもうもっと戻れなくなりそうだな。だってヨスさんはさ10年経ってまだ34歳だから、うん、まだなんかいい気がするけどさ。
ああまあ転職のあれでね考え
たら
ね。
俺の10年ってなったら俺40歳とかですから。あいやでそこでまたこのサラリーマンのカルチャーショック、ね、受けながらこうねこうやんなきゃいけないって考えたらいや無理怖っ。いやいやいや、だからそういうことを考えたらもう本当に頑張ろう。
そうだね、俺も頑張るわ。
いやー面白かった。
まあね、まあまあそこそこ時間いってますけど。
そうですね、はい。
うん、
ちょっとじゃあまたね、まあまあまあ何気に個人的にはいいあのポッドキャストになってきてるんじゃないかなっていう。このね、ロビンとヨシのね、まあまあこの不思議な状況の後のこの話が、うん、まあちゃんとこうポッドキャストでちゃんと続いていくっていうのはちょっと面白いなっていう。
そうだね。
はい、
まあね、じゃあまた次回はまた1週間後なのかちょっと分かんないですけど、
はいはい、
まあ、またまた、
まあそうですね、なんか面白い事件があったら、うん、まあすると思います。
はい、じゃあ、
はい、
終わりましょうかね。
はい、了解しました。
はい、じゃあお疲れ様です、
うん、はい、お疲れ様でした。
あ、いい鼻筋ですよ本当にもう。
楽しんでください。
楽しみます、はい、じゃあおやすみなさい。
はい、はい、おやすみなさい。